ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組では再放送もお送りしております。木曜日の午後11時からと、週末土曜日日曜日の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは2回生の井上佳林と
柏原大志と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、初めてですね。
まあ初めてですね、
このメンバーではね。
このメンバーでは
組み合わせではね、
はい、
頑張っていきましょう。
は
い、
頑張りますよ。
先週ですね、
はい、
ラジオミックス京都でパーソナリティをされている、うん、ターキーさんが大谷大学のラジオゲスト講師としてラジオ講座をしてくださったんですけど、
う
ん、
そうですね。
大志くんどうでしたか？
まあやっぱり自分たちはまあアマチュアなんだなっていうのをやっぱ気づかされましたよね。
そうです ね、
やっぱりなかなかこうやってて気づかない観点だったりとか、
はい、
まあ、そういった、あ、確かにここを気をつける点だなみたいなのも、もうなんて言うんでしょう、新しいなんていう視点というか、
はい、
もう影響はもう受けっぱなしですよね。
確かにですね。
逆にどうでしたか？
私は最初の自己紹介をするときに、
はい、
3秒で自己紹介をしてって言われたじゃないですか。
はい、言われましたね。
もうその時から心臓がバクバクで、
うんうんうん、
なんか普段自己紹介っていうと名前言ったり経歴言ったりするじゃないですか。
はい、言います。
やっぱ自己紹介っていうとそういうの考えるんですけど、
うん、
ターキーさんはインパクトに残ることをおっしゃってて、はい、
そうですね。
なんか違う感じで普段ではね考えない視点からのね、
うんうんうん、そうですね。
そうですよね。
言われました。
あとですね、
はい、
実際にもあのフリートークをして私たちにこういう風にしたらいいよとか、
うんうんうん、
そういうのも教えてくださり、
はい、
まあね、いろいろ教えてくださったので、
はい、
それを参考にして
参考にしつつ
頑張っていきたいと思います、
はい。
番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。平井大で冬の予感。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の井上佳林と
柏原大志と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのコーナーです。
はい、今回はですね、あの先月に続きまして、あのラジオメンバーで上行朝カフェにというイベントにね参加してきたので、
はい、
その模様をみんなでトークしていきたいと思います。はい、まあ、上行朝カフェとはっていうのは私も先月初めて参加したところなんですけれども。
そうなんですか？
はい、前からね、あのやってるのは知ってたんですけど、はい、なかなか行く機会がなかったんですが、まあ、これはあの、まあ、特にね上京区にお住まいの皆さんとか、
はい、
まあ、上京区でお勤めの皆さんとか、まあ、なんかそういう上京区にねゆかりのある方、関心のある方が、
うん、
まあ、いろいろね自分でやってることの、情報をお知らせしたりとか、
はい、
あるいはまあ地域でどんなことやってるのかなって聞きたい人とか、まあ、そういう人たちが、集まって、まあ、集ってですね、そういうこうちょっと顔見知りになったり情報交換し合うような月一の場なんですけれども、
うん、
まあ、今月はですね、今朝12月26日木曜日の朝8時15分からですね、
はい、早かったですね、
はいはい、今回は上京区にある妙蓮寺の中の田中にある玉龍院というところで行われました、
うん、
はい
はい
はい、まあ、このイベントはね、あの集まった人たちでなんかちょっと自己紹介のカードみたいなの書いて、
書きました。
ちょっと順番になんか自己紹介して
しましたね、
はい、こういうこと知りたいですとかこういうことやってますみたいなね、はい、そういうのを話するイベントで、まあ、先月僕だけ参加したんですけども、うん、まあ、ちょっと面白かったということで、
はい、
今日学生のパーソナリティの2人にもね、
はい、
参加してもらいましたんで、はい、
うん、
ちょっと初参加した2人にね、
はい、
いろいろイベントの様子を紹介してもらいたいなと思います。
はい、はい、
まあ、今日はあのね、いろいろ初めてあの場に参加したと思うんですけども、
そうです、
まあ、いろんなね 人がいろんな話したと思うんですけど、
はい、
そんな中でちょっと2人が、気になった人とかイベントとかね紹介してもらいたいと思うんですが、
はい、
どっちからいきましょう。
まあまずは参加して、まあ、実直な感想から、まあ、僕からじゃあ柏原から言わせてもらいます。
はい、お願いします。
まあ、実際ね、まあ、朝カフェ、まあ、朝8時、
うん、はい、
まあ、実際僕が起きたのは7時半とかかな、家から近いんで開催場所が、
う
ん、で、まあ、行ってみて、うん、やっぱ朝なのに参加人数は最初19人とか20人ぐらいいましたよね、
うん、
そうです
よね、はい、
でそこからまあ時間が経つにつれ、まあ、自分たちがこう、うん、自分たちはちょっとね授業があって、
ね、
そう、
はい、
途中で
退席させて、ね、
はい、もらったんですけど、うん、まあ、それになるまでその時間まで大体30人ほど、
うん、
結局最後集まって、
うん、
ってなってね、
うん、
まあ、あの寺に入ったってことで、
うん、
まあ、線香の匂いもあって、
はい、しました、
はい、すごいですよね。今でもちょっと服を被ると線香の匂いが
そうですね
する
感じますね、
はい、でね、その中でもねコーヒーとかも提供されてて、
はい、いただきましたね、
はい、そのコーヒーの匂いと線香の匂いでちょっと、あ、朝
からそういう顔の生活をしてた、
いい匂いだな、はい、いい匂いだなって思いながらね、
はい、そちらのコーヒーを提供してくださったのが、
はい、
コーヒーダンダンという方でして、
ダンダン、
はい、うん、こちらのはですね、コーヒーにこだわる男のサロンっていうイベントを月に1回開催しているそうで、う
ん、
女性、男のサロンっておっしゃってるんですけど、
はい、
女性の方も気軽にお越しできるというイベントになっております。
安心。
来月はですね11月の7日に開催されるということなので、
はい、
皆様もよければね行ってみてほしいですよね、
はい、
すごい美味しかったんですよね。
美味しかったです。
そうですよね、
そうですね、
私ね、カリンちゃんは飲めないんでね、
飲まなかった、パスしたんですけど、実際ちょっと美味しかったですよね。
そうですね、朝からちょっとね、
はい、
今日も今朝ちょっと寒かったんでね。
そうですね、寒かったですね、
だからちょっと温まりましたね。
温まりました、
はい、ほっこりしました、
はい、
私はですね、
はい、
一番印象に残った、
お
いっぱい発表してくださったんですけど、
そうですね、
一番印象に残ったイベントが、
はい、
アニュアルギャラリーの磯村さんが紹介してくださった、
うんうん、
西陣ピックものづくり体験まるごとマルシェのイベントが気になりましたね。なんかその発表の中では、
はい、
なんかものづくりの方の木工ワークショップあるじゃないですか、
うん、
木工ワークショップが、
はい、
で木の手裏剣を作るっていうのが言った、言っておっしゃってて、
はい、
それで気になって調べてみると、
うん、
ものづくりだけではなくてマルシェの方では醤油のスイーツっていう、
醤油のスイーツ、
はい、クロワッサンに醤油が塗ってあるスイーツとか、そういう変わったちょっと変わったスイーツとか、
ほう、
駄菓子とかちょっと懐かしいものとかも出されるそうで、
う
で、ですね、ものづくり体験の方では、
はい、
ペットボトル三味線演奏体験、
ペットボトル
三味線体験、
お、
三味線わかりますか。
わかります、わかります。
三味線をペットボトルで作ってあるのを体験させてもらえるっていうイベントがあるんです。
なるほど。
なんか三味線の木棒があって、
はい、
そこの端、なんて言ったらいいんですかね、ペットボトルが先端についていて、
はい、
そこで音を鳴らすっていう感じらしいんですけど、すごい変わったイベントで、
はあ、
他にもミニ包み明かり作りとか、
うんうんうん、
和ろうそくの絵付け体験とか、さまざまなイベントがご用意されているそうで、
はい、
すごい魅力的ですよね、
はあ、醤油
デザート、
アボカドに醤油で大トロみたいな感じですかね。
いやちょっと違う。
全然違う。
全然違う。
ああ全然違いますか。
面白いですよね。
うん、まあでもパンもね発酵食品ですし、
確かに
醤油も発酵食品です
ね。そうですね。
発酵かけ発酵で美味しいんですかね。
そうそうそう。ふわっとするんじゃない。
おお、
うん。
同時期にですね、
はい、
テクテク西陣デジタルスタンプラリーと、
うん、
フォトコンテストも開催されているそうで。
フォトコンテスト。
はい。今の時期これから紅葉が旬旬となってきますよね。
徐々にね。
そうなんですよ。で、スタンプラリーで散歩をしながら写真を撮って、うん、その写真をコンテストに出すと、
はい、
プロの、カメラ写真家の方が審査を行ってくださり、
はい、
それによって入選された方には商品などもあるそうなので、皆さんぜひ紅葉を見た時には写真を撮って上京区にでね写真を送ってコンテストに参加してみていただきたいと思います。
は
い、
確かに。
はい、
そんなんね、ただみたいなもんですよ。
そうですね、
写真撮って送るだけ、うん、しかもね、まあ、一石二鳥じゃないですか。紅葉も見れるし、
はい、確かに。
でね、思い出にもなるし、
そうですね、
その思い出がもしかしたら商品に変わるかも。
おお、すごいいいですね。
一石二鳥、いや一石三鳥、
おすごいですね。
柏原くんはなんかどんなイベントが気になりましたか？
はい、僕はですね、車椅子バスケ、これあのパラスポーツの一種で、車椅子足の不自由だったり、うんうん、そういう人が車椅子乗ってね、うん、バスケするっていう企画があるというのを聞きまして、うんうん、実際僕もね中学の頃部活動で、まあ、バスケしてたんですけど、
うん、そうなんですね、
はい、ね、広島、僕の生まれ広島でもね、まああるんですよね、はい、バスケのプロチームだったりもあったりして、うん、意外とこうバスケと関わることが多かったんですけど、
はい、
車椅子バスケ、あれ自分車椅子バスケ関わったことないなみたいな、
うん、なかなかね、
そう意外とこうないんですよ、
うん、
存在は知ってても、うん、見る機会はない、
はい、うん、
ってなると見てみたいじゃないですか、
うん、確かに。
ですし実際このイベントにはですね、
はい、
選手の方も来て、うん、なんと体験、車椅子のバスケの体験もできると。
ってことは会場はそういうこう体育施設みたいなところで。
そうですね、ね、会場は同志社女子大学の純正館という、うん、とこの体育館ですかね、うん、で行われそうなんですよ、
うん、
でちょっと残念なのが体験は先行順なんでちょっと早いもん勝ちになっちゃうんですけど、
うん、
こうなかなかこうね、さっきも言いましたが体験できる機会ない、
はい、
でね、このラジオと一緒で体験できるんだったらやった方がいい、
う
ん、
そうですね、
いい経験にもなるし、
はい、
どうですか実際バスケ、
バスケ
興味あります？
ですね、私大学の授業で障害者スポーツを取っていたので、
は
い、そうなんですよ、車椅子バスケットをやりました。
え、
はい、やりました授業で。
おろ
3回ぐらいしかやってないんですけど、
はい、
思ったよりも動画激しくて、
うんうんうん、
すごい授業の前にプロの選手の動画とかも見て学んだんですけど、
は
い、もう私たちが想像しているのとは違うぐらいすごく激しくて、車椅子から落ちてしまうこととかもあるぐらい激しいスポーツでした、
は
い、
へえ、
なかなかでもね実際に見れる機会って少ないですよね、
はい、そうですね、へえ、うん、
すごいです。
なんで僕の授業にはそんなのがなかったんだろうえ、ありました？
ありました。
あら、ちょっと惜しいですねそれは。
皆さんもぜひね見に行ってほしいですね、うん、
ぜひぜひイベント参加機会があれば、
はい、うん、
参加してみてはどうでしょうか。
ちなみにそれぞれのねイベントはなんか調べたら出てきたりとかするんですか？
はい、
ですね、こちらはですね、僕のこのパラバスケの方は、
うんうん、
上京区役所の方のホームページに、
うん、
記載されてるので、
うん、
パラバスケ上京区って Google とかで調べてもらえると多分ホームページが一番頭に来るので、うん、そちらから詳しいご要望は、うんうん、ご覧ください、
うん、
はい、私の方もですね西陣のホームページの方に載っているので、うん、西陣ピックと調べていただければ、ホームページから飛べて情報が出てくるので、うん、ぜひ調べてご参加ください、
うん、はい、
はい、後半も引き続き上京朝カフェの参加レポートをお届けします。それではここで1曲です。アデューで夜の後。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の井上かりんと
柏原大志と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続き上京区朝カフェ参加レポートをお届けします。
はい、はいはい、前半ではね、それぞれ行事の気になった行事の話、
はい、
ね、西陣ピックと、それから車椅子バスケのね、
うん、
講演会体験会のね、はい、様子紹介してもらったんですけれども、
はい、
まだまだねいっぱいたくさん報告があったと思うの で、
ね、
ちょっと後半もね気になった、人やイベントの、ね、お話聞いていこうと思うんですけども、はい、どっちからいきましょう。
はい、私井上からいきます。
はいはい、
私はですねイベントとかじゃなくて、
はい、
空き家問題についておっしゃっている方が多数いられて、
うん、
まずはですね空き家があるけど実際に何をしていいのかわからないとだったりとか、
はい、
事業を始めたいけどどうしたらいいんやろうっていう方が来られていて、
うんうんうん、
でそういった時に多分朝カフェで知り合った方に教えていただきたいと思って来られてると思うんですけど、
そうですね、
他にもですね家を探している方もいらっしゃいましたね。はい、上京区で活動するならば引っ越すみたいな方もいらっしゃって、
いました
そういった時に周りで聞いてる皆さんが、
はい、
こうしたらいいよとか、
うんうんうん、
すごいおっしゃってたじゃないですか、
はい、
なんか朝カフェって家探すこともできるんやって
なんとね、
すごい印象的でした、
はい、
すごい皆さん地元にその方なんで詳しいじゃないですか、
はい、
なので地元の良さを聞くならやっぱ朝カフェすごいいいなと思いました、
うん、
またですね学生ボランティア募集の中に住宅セルフティーネット相談会っていうものを紹介された方がいらっしゃいまして、
うん、
こちらはですね 高齢者や障害者などの方が入居を断られることがあるそうでして、
家借りようとした時に、
そういった方に入居先を紹介するために空き家の空き家とか部屋を、はい、募集して、うん、それを紹介するっていう活動をされているそうでして、またですね、無料の相談会なども行っているそうなんですけども、うん、どうですか、あの部屋借りるのとか、一人暮らしですよね。
まあそうですね、僕は一人暮らしですよ。まあ、京都のでね、学生で一人暮らしの人多いんじゃないでしょうか、は
い、多いですね、
聞いてる方も多分多いと思います、はい、でね、やっぱり家賃問題、うん、ね、食費だったり、うん、カツカツな人も多いんじゃないですか、
う
ん、
多いですよね、
はい、そういった中でね、こういった賃貸っていうのはね、うん、やっぱこうお互いの助け合いとこともあって、はい、家賃がこう安かったり、
うん、
そうね、なんかね、持ってる家がちょっとこう空いてるスペースがあったりとかね、はい、人に貸せるけれども、はい、まあ、ちょっと困ってる人に貸してあげたいっていう人もね、うんうんうん、そういう仲介していただけるのはありがたいですよね。そうですね、
はい、
実際ね、僕も第1回、うん、一番最初のラジオでね、うん、ソリデールスさんっていう方のお二人に来てもらったんですけど、
う
んうん、そこも学生にこう、うん、空き部屋を貸して、うん、こう、いい関係で家賃も安く、うん、お互い助け合えるよっていうサービスだったんで、すごい空き部屋貸し出しで聞いて、はっ、そういえば僕の第1回の記念すべき公演のゲストもそんな方だったななんて思ったりして、うん、もうっていうのを朝の朝カフェでうと、うん、ちょっとポカポカしながら思い出して、はい、思い出してましたね。
はい、
こんな風に朝カフェでは、うん、すごい自分が思ってる問題だったり、はい、悩みとかも相談できたりできるので、
う
ん、すごくいいと思いました、
うんうん、はい、そうね、だからまあ、はい、イベントやってる人もそうだけどね、
は
い、なんか聞きたいなっていう人も、ね、行ってみる価値あるよね。
そうですね、
うん、
大志くんどうでしたか。
まあ、僕はねちょっとイベントとは違うんですけど、
はい、
イベンターの方じゃなくて、
はい、
自分イタリアのお店やってますって方もね、
はい、
一部いらっしゃる
ね、
はい、イタリアの、でヤンムっていうお店で、うん、なんかイタリア語で行こうっていう、うん、行こうヤンムに行こう行こうみたいな、うん、こともねおっしゃられて、なんかこう真剣な場でもこう笑いが起こるようなすごいユーモアのあふれる方だったので、すごい印象に残ってましたね、
はい、
実際ちょっと Google とかでも調べてみたら、はい、めっちゃ美味しそうなイタリア料理、
ね、
しかもちょうど朝早くてお腹空いてる時期でもう時間だったんで、もうお腹今もちょっと徐々にもう話すだけでもうこうちょっとお腹が空くような店で、
ね、
実際ねイタリア料理なんかね、なかなかこう、まあ、自分とかはもう自炊なんで、うん、なかなかこう手つけんもんなんですけど、
うん、しかもイタリア料理の中でも南イタリアっていうか好きっておっしゃってましたよね、
うん、
南イタリアってわかりますか。
どうでしょう、な写真で見た感じ、うん、おイタリアっぽいなっていうのは、うん、僕も料理通じゃないんでわからないですけど、
うん、
本当に見るだけでよだれが垂れる、
うん、見たことない料理多かったですよね。
多かったですね。
すごいピザとかパスタにしても私たちが知っているっていうピザとかじゃなくて、
うん、ちょっと違う
変わってますよね、うん、そういうのもぜひ行ってみてからのお楽しみということで。
そう、これも行ってみてからの楽しみ。どうですか勝尾先生、
ね、みんなで行きますか。
おいいんですか。
行きたいですね。
やった、
地域活動の一環で。
ぜひ行きましょう。
素晴らしい、よかったこの議題を出して、
うん、まあ、でもそういうねこう検索サイトだとメニューとかわかるけどね、はい、やってはる人の話とかお聞きすることできないから、
実際に会うからこその、ね、魅力感じますよね、
うん、料理も楽しみだけど、なんかやってはる人も面白そうだから、
確かにお話ししたいです
ね。実際ね、はい、お話聞かせてもらってすごい面白かったですもんね、
う
ん、
はい、面白かったです。
これは 朝カフェに行くしかない、これもまた利点の一つですよ
そうです ね、
実際にね住んだことはないけど旅行行ってる間にどんどんハマっていって、
うんうんうん、
自分でお店するようになっちゃったとかね。
そうですよね、
そんな人おんねやみたいな、
そんなエピソード聞けるなんて
、うん、
そう、美味しさなんかもう食べた時2倍ですよ、その話聞いたら
ね、だからご飯食べがてらお話聞きがてら一緒に行くのもねいいかもしれないですね。
はい、
はい、
さあそんな朝カフェですけど実際行ってみてどうでした、うん、何か得られるものありましたか。
はい、私はですね、
はい、
朝カフェに行くまでは何かイベントをする方とか、うん、宣伝をする、うんうんうん、情報を交換するっていうイメージだけだったんですけど、
はい、
うん、私たち学生じゃないですか、
うん、そうですね、
学生ボランティアの募集などもすごく分かりやすく説明されてたので、
うん、そうですね、
何かしたいって思う方などはぜひ行ってみて学生ボランティア探してみるのもいいんじゃないかなって思いましたね。
その場にいたね僕たちもね熱いラブコール受けましたもんね
受けましたね
そう、目線でこうやってます募集してますっていう目線でこう訴えかけられましたもん。
そうですね、
そう、あれもなんか行 かなくては。
そうですね。
まあでも大学生なんかね、特にあの柏原くんとか広島から来て、はい、ね、全然地域と人とご縁がないじゃないですか、
全く関わりのない、
うん、で学生マンションとか住んでたらね、はい、もう地域のニュースも消えへんし、回覧板も回って消えへんし、
そうなんですよ、うん、
ね、なかなか地域に参加しようと思っても、うん、ちょっとハードル高いと思うんですけど、
確かに、
ね、そうですね、うん、まあ、それはもう僕の足の軽さを最大限に生かして、いろんなところをこう飛び回るしかない、うんうん、
朝カフェがきっかけになればね、そう、地域の方との関わりも深くなるし、うんうんうんうん、すごくいいですよね、
う
ん、
そうです。
大志くんはどうでしたか、
うん、まあ、僕はやっぱりそうですね、朝早いのがやっぱりこうしんどいなって前日思うわけですよ、はい、あ、明日何時起きかと思いながらこう眠りついて、うん、いざ行ってみると、うん、あ、早起きは三文の徳だなっていうことわざをこう思い浮かばせるような、はい、もう得がいっぱい、行くだけで得られるものが多すぎて、
うん、
朝早起き1回でこんな得られるんだったらもう毎日起きちゃうぞみたいな思うぐらい得られるものがあった、うん、実際ね、うん、行ってる方もイベンターだけじゃなくて、さっきお話ししたやってみたいだったり、
はい、
あの、イベンター普段の常連じゃなくて新参加、はい、うん、まあ、僕たちもね、うん、初めて参加させていただいたんですけど、
はい、
他にもね、うん、初めて参加された方もいっぱいいて、
はい、
あ、なんて言うんでしょう、このあ集まりじゃなくて、うん、もう来るもの拒まずの団体なんだなって、うん、
あ、
これそう、これはなかなか行きやすいって思って、
はい、
こうオープンなのもいいし、はい、得られるものも多いし、はい、これはね皆さん行くべきなんですよ。
しかも年代もねそれぞれいらっしゃって、はい、私たちみたいな人もいたんですけど、うんうんうん、と海外の方もいらっしゃいまして、
いました、
すごく印象的でしたよね。
そうですね、
ノルウェーから来られた方で、うんうんうん、イベントをされるとアーティストさんでしたよね。
そうですね、彫刻と声のアーティストみたいな、
は
い、
そうね、はい、まあこの西ね、こういう堀川の実際の界隈に、うん、あの一時的にね住みながらそういう芸術作品を作るっていう、はい、アートインレジデンスっていうんですけど、うんうんうんうん、そういう活動されてる方も来て、ね、それもなかなかねきっかけないと出会えないですよね、そういうのがね。
そうですよね、うんうん、
普段生活しててね、うん、会えない出会いを求めてる、うん、そこのあなた、はい、ぜひ上京朝カフェに出てきてはどうですか。
はい、上京朝カフェはあの毎月第4木曜日の朝にやってるということで、
はい、
まあ、場所はあの堀川団地でやられたり今日みたいにお寺でやったり、はい、いろんなところでやられそうなんですけど、来月は、
はい、
11月23日木曜日祝日ということなんで、
は
い、ちょっと祝日はということで、
さすがに、
はい、11月は翌日の11月24日の金曜日に、
金曜日、
はい、上京区の総合庁舎の方でされるということなので、はいはい、ご関心ある方はぜひね、あの日程をねチェックしてご参加いただければなというふうに思います。
はい、
ハッピートーク、本日は上京朝カフェ参加レポートでした。ありがとうございました。ではここで一曲です。星野源でファミリーソング。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の柏原大志と
井上佳林と
教員中澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです、
はい、
この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地元の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、赤澤先生と学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。
はい、
はい、それではかりんちゃんお願いします。
はい、1件目はスポーツの秋に京都の自然を感じながら鴨川の河川敷を走れるイベントのお知らせとなっています。文化の日11月3日土曜日、
はい、
第4回の鴨川はんなりランが開催されるそうです。
う
このイベントはですね、普段はあんまり走らない初心者の方だったり、
はい、
秋を感じたい方に おすすめのマラソン大会となっています。
おうおうおう、
そしてですね、イベント後は今以上に京都の秋を好きになること間違いなしです。そうですそして、鴨川はんなりランがどんな内容か気になってきましたか。
もちろん、もう僕なんて秋が大好きなんで秋大好き人間さあそんな僕に、
ね、
もっと好きになるそんなはんなりランどんななんですか。
はい、鴨川はんなりランはですね、
はい、
京都を代表する川である鴨川の河川敷で秋を全身で感じながら走ることができるマラソン大会です、うん、全身ですよ。
全身で感じる
五感で
見
よう
にな
る。そうですよ、走った距離があなたのゴールがモットーの大会です。お、珍しいですね。
珍しいですね。
タイムや順位を競うのではなく、うん、楽しく走ろうを目的に開催されています。
お、
10キロ走るつもりで申し込んだけどもっと走りたい、
うん、
フルを走ろうと思っていたけど今日は調子が出ない、そんな時は自分が走りたいだけ走りゴールしたい時にゴールをしてください。
お自分の目安で
いいですね、
無理なく、
はい、コースはですね、
うん、
五山の送り火のうちの2つが見える美しいコースで、南は大文字が見える有名な鴨川デルタを折り返し、
うん、
北は、船型をコース途中に望む往復約10キロのコースとなっています。
お
種目はですね、
はい、
約3キロ、
3キロ
約10キロ、約20キロ、約30キロ、
うん、
約フルマラソン、すべて大体の距離の5種目があります。タイムを競う大会ではないため、
はい、
計測も自己計測だそうです。
お約で全部大体、
大体ですね、
自分の目安で
ゆるいですね、
うん、
ゆるゆるですよ、
う
ん、もう息の切れてる僕なんか、はあ、ここで無理って思ったらもうここでよしゴールって切れるわけですよね。
気持ちいいですよね、ゴールだと思えば、
うん、
表彰はありませんが参加賞はあるそうなので、はい、皆様楽しみにしてください。
おさあそんなみんなが気軽に参加できる鴨川はんなりラン、もう一度再度あの開催時、開催時刻などよろしくお願いします。
はい、鴨川はんなりラン開催日時は11月3日金曜日祝日、雨天決行です。受付会場は鴨川北大路橋東爪河川敷です。受付時刻は午前8時半から午前9時半ですが、スタート時間は参加される種目に異なりますので、申し込むのホームページや Facebook をご確認ください。参加費は未就学児は無料、小学生は500円、中学生以上は1000円です。持ち物は飲み物、補給食、貴重品や飲み物を入れて走れるウエストポーチやリュックサックなどご持参ください。また当日は運動靴、運動ができる服装でお越しください。申し込み方法は次の2つです。1つ目は e 申し込むを利用する方法です。 e 申し込むのホームページを検索していただき、サイト内で鴨川はんなりランと検索してください。11月1日水曜日まで申し込みできます。2つ目はですね、当時込み申し込みです。当日受付にて大会申し込み書をご記入ください。なお Facebook に掲載されている大会申し込み書を印刷し、事前に記入して受付に持っていくことも可能です。定員がありますので早めにお申し込みください。その他詳しい情報は鴨川はんなりランのホームページや申し込むのホームページをご確認ください。以上、第4回鴨川はんなりランのお知らせでした。
はい、
大志くんはマラソン大会とか印象ありますか？
まあ、そうですね、一番最後に残ってるマラソンといえば高校時代のあの持久走、うん、自分は ね広島生まれ、二の島っていう島があるんですよ、
はい、
でそこでその島を一周するっていうのが高校の持久走だったんですよ。島一周ってなるとね、こうそうなんですよ。しかも開催が冬なんですよ。寒い中島をこう汗んですけど、最後こう一周した時にみんなでこう汗を流して、
うん、
ふう一周だぜみたいな、なかなかこう達成感のある一周で、まあこれも恒例行事なんで、もしかしたら地元の人が聞いてたら、ああのことだななんてこう感づく可能性もありますけど、うん、
でも島一周だったら途中でやめられないですよね。
そうなんですよ。
それがね、
そうでもあれなんですよ、最後尾に脅威に乗って車がついてるんですよ、うん、で最後尾はもうやばい車が来たっていうハラハラ、やばいこのままだと回収されるっていうハラハラと同時にこう最後尾は走らないといけないっていう
そんな大志くんのマラソンとは違ってこちらはですね、
はい、
ゴールが決まってないので気軽に参加できますね。
気軽に、そう、いつでも終われる、
うん、そうですね、
はい、
運動したい方はぜひ参加してみてください。
はい、
2件目はですね、11月10日から12日の3日間開催される大谷大学学園祭指名祭のについてのお知らせです。
指名祭、
はい、2023年度の指名祭のテーマは、
うん、
リベリ…失礼しましたすいません、何でしたっけリーリバイタリーオブザバイタリティです失礼しました。活気を復活させるという意味が込められており、
はい、
4年ぶりに学生グループが食べ物や飲み物を販売する模擬店も復活します、
うん、はい、
学生はもちろん一般の方もご来場いただけますので、ぜひご参加ください。模擬店のほかイベントも多数開催されます、
はい、
初日の11月10日金曜日は前夜祭企画としてお笑い芸人の雷さんと
カ
カロニさんのライブが行われます。楽しみですね。11月の、11日土曜日は内部音楽イベントやカラオケイベントがメインで行われます。学生や職員はもちろん 一般の方もご参加があります。
へ、
出演者の受付は終わっていますが、ぜひご覧、観覧にいらしてください。
はい、
その他、あ、この他詳しくは大谷大学指名祭のホームページをご覧ください。
はい、
大谷大学指名祭開催日時は11月10日金曜日、11日土曜日、12日日曜日の3日間です。開催場所は大谷大学京都市営地下鉄烏丸線北大路駅から徒歩1分です。そしてですね、来週のハッピートークでは学園祭実行委員の方にゲストにお越しいただき、さらに詳しい情報をお伝えする予定なので、お楽しみにしておいてください。
はい、
以上大谷大学指名祭のお知らせでした。
はい、ということでちょっと英語に弱いのが
ました
リバイバルオブザバイタリティかな、
はい、リバイバルです、
うん、リバイバルですね、
はい、副賞、はい、リバイバルリバイバルリバイバルまあね、来週もねハッピートークということで、来週も、まあ、また僕なんですけど、
はい、そうそう、これまでもね学園祭一応やってたんだけど、はい、なんかやっぱりねコロナもあって、
そうですね、
いろんな衛生上の問題もあって学生が店出すってできなかったんですけど、
そうですね、
はい、まあ、今回は学生がたくさん出店するっていうことでね、
やっと、
はい、
ぜひ行きましょう、私たちも、
はい、2回生にして、はい、やっと本場の、
うん、
大学のね
祭りだ、
うん、はい、
体験できるんでね、
はい、はい、これもねぜひ一般の方もね、そうそうそう、今回は参加可能、
はい、子供向けのイベントとかもねありますんで、
はい
はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
ぜひぜひご参加ください。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。爆風スランプでランナー。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
今日は初めてのペアでしたがどうでしたか。
ね、いやー、まあ僕はね普段通りただただ思ったことを口にして、
はい、
まあ、好きにやらせてもらってますけど、
はい、
逆にどうでした。
やりやすかったですよ。
あら、はい、そんなこと言っちゃって大丈夫なんですか。
はい、大丈夫です。今日長い間一緒にいました。何時間ぐらい一緒にいました。
今日はねまず8時過ぎに、
そうです、ね、
会場に集合して、
そうです、ね、
もうすぐ8時なんで、
わ、
12時間ぐらい
時間
前田授業入ってましたけどね。
まあそうですね、
でも結構一緒にいました
ね。そうですね、打ち合わせだったり読み合わせだったり含めたら、はい、ほぼ1日まるまる一緒にいたんじゃないかなぐらい。
今日で仲深まりましたかね。
そうですね
大学入ってからそんなにあんま2人でごちゃごちゃ喋ることないもんね。
あ、そうですね、班が ね、
そうですね、
別だとラジオ班が別だとやっぱりこうおのおのねやることがあってね、
はい、
一緒にやるのは、まあ、プロジェクトの時間ぐらいだったんですけど、
うん、
でも楽しかったです。
あ、
来年ももしかしたらねこれからもまた2人でやることもあるかもしれないので。
嬉しいこと言ってくれますね。楽しかったです。だっていやもうちょっと出れちゃうな。
また2人でも、
はい、またね、今日は朝カフェでしたけれども、
はい、そうですね、
ね、地域のねイベントもたくさんありますし、うん、はい、ね、今日はあの、南イタリアのね、
そうですね、ヤンブ
お店のね話もしましたし、
はい、
ね、もうちょっと、まあ、あの2人だけじゃなくてもいいですけども、
はい、
そう、学生メンバー一緒にねいろんなところ出かけていって、
はい
は
い、
あとはまあ10月もうそろそろ終わって11月入りますけれども、
入りますね、あっという間ですよ。
11月に入ると紅葉のシーズンでね、
う
ん、
紅葉、
そう、紅葉のシーズン、
ね、はい、
いっぱいお届けしましょうね、
はい、
紅葉の良さを、
はい、
皆様、はい、ぜひぜひ紅葉お楽しみにしてください。何かあります、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の井上佳林と
柏原大志と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。